くりするような言葉です。先ほども言いました、弟子たちは何にも分かっていなかった。まだイエス様は十字架にかかっておられない。何もまだ目撃もしていないし、信じてもいない。しかしさあここから行くのです。イエス様が与えてくださる、約束してくださった。だからあなたたちはもう行くことができます。確かにすぐには分かりました行きますとはならなかったのですが、行きましょうと言ったお方はそうしてくださった。神様は私たち全てのものを愛してくださっています。ですから信じた者のうちに宿された平安を全ての人に与えたい。さあここから行くのです。私たちをまた用いてくださいます。この後人生の海の嵐にという賛美をご一緒に与えます。私が救われた京都市内にある京都聖徒教会は長く統一教会問題の取り組みをずっとしてきています。この集会を行うときによく人生の海の嵐にを歌いました。船田武雄先生がテーマソングみたいだねと、よく言われていました。本当そうだなとみんなうなずいています。もう本当救いがないんじゃないか。まさにもう人生の海の嵐の中にある。しかも統一教会に入っている人、本当に人生の海の嵐の中にいるのに本人は全然嵐の中にいると思ってない。っていうそのような中、まあ、私もそうだったわけですが、そうした私と私の家族が救われてここにいるというだけでまだ救われていない人たちの希望になるんです。どうやったらいいんですか、どうやったらいいか分かんないですが、救われた人いるんですね、いるんだよ、大丈夫なんだよって、まあ、言うのは牧師なんですけど、だからそこに存在しているだけで救いの道があると希望も、そして本当に嵐なんかの覆い隠す雛の、親鳥のように、先行きはもっとわからないだけども救いがあるんだ、そう平安を与えることができる、そういう存在に誰もがなれる。苦しみにあったことが本当だと、あんなことを思い出したくはない、もう二度とそんなことはあってはいけないと蓋をしたくなることが実はそうでない、あんなことがあったけど、そのゆえにイエス様にお会いして救われたんですということを、その希望を平安を多くの人に伝えることができる、また自分自身もそんなところから救われたということが、だったらこのことからも救われる、どんどんどんどん平安が残されるどころか増えていく、本当にこの世が与える平安とは違う、特別な優れた人しか得られない平安ではない、むしろ弱く自分ではどうすることもできない、そうした方にこそ与えられる平安がある。金沢安弘牧師という方をご存知でしょうか。この方は実は4代目のクリスチャンの牧師なんですが、でも筋金入りのクリスチャンではなかった、全く違う筋金入りのものがあったんです。まあ、小学校の頃までは教会学校にずっと通っていたそうなんですが、だんだん中学生、まあ、本人によりは中学2年生から転落が始まった、真面目でいることがかっこ悪いと、まあ、思春期の特有のそういう思いに陥って、まあ、派手な格好したり、まあ、悪さしたり、悪目立ちをしようってなってしまったんですね。それがどんどんどんどん 仲間内で道を踏み外すようになって、でそうすると勉強もしなくなってというような感じで、まあ、ついにその仲間の中から同窓族に入る者がいてそっちの方に行き、でさらにはヤクザの世界、ヤクザの世界に入った時に、こんな世界はやっとなるどころか逆だったんですね。ヤクザの親分が来いと、しかもあのヤクザは金が儲かるぞと仲間から言われて、そんなら儲かるんですかって言ってついてこいって言って賭博、最初の賭博でその親分が大勝ちしたんですね。すごい勝ち方だったらしくて、相手は普通の人だからやりたい放題で、勝って札束をどんどんどんどんポイポイポイポイ投げて、その金沢少年は一生懸命そのカバンに詰めてて、最後親分に親分この稼ぎですって、これお前の小遣いだよと、ここ小遣いってこんな大金小遣いですか、まあ、それでも金銭感覚狂っちゃったんですねヤクザの世界にいたらもう何十万と稼げる一遍に、まあ、そんなんで普通に働くのがもっとバカバカしくなってしまったんですが、しかしヤクザというのは命のやり取りです。27歳の時に大きな国の抗争が起こって、日本刀でバーッて切りつけるような人がやってくる。自分は命からから逃げたんですが、自分の友人が腹お腹パーンって切られて、それを目の当たりにしたときに、こんな世界にこんなことしてちゃいかんとわしゃーと思ったんですけども、なんせ一日で何十万みたいなそんな世界にいて、それがもう一日働いても1万円にもならない、やっぱりなかなか働くことができなくなって、ついつい薬に手を出したり、あるいは、高校野球に持ち込む、まあ、そんなことをいつまでもやって、なんていうのを繰り返していたんですが、そうしたときに、父親が倒れた、病院の集中治療室に運び込まれた、意識不明の重体だ、親父みたいな真面目な人間が倒れた、俺みたいなのが生きてていいのか。その枕元で泣き叫んでいると、父親はこう手を合わせるんですよね。牧師のが駆けつけてきて祈るときに、こんなあっても俺のためによって言われて、そこからようやく帰られて、そして再び教会に行くようになる。そしてそこで不思議なようにアーサー・ホーランドという牧師に出会うんですね。ちょうどそのアーサー・ホーランド牧師も不思議なようになんか自分の周りにヤクザがやってくると、そのヤクザを率いて日本を伝道していこう、なんかどうしてもみんなに迷惑かけて終わりたい、分かった、じゃあ日本中を回っていこう、それを見て俺みたいなもんでもいいんですかって金沢さんが加わって、進学校に、まあもういろいろヤクザを進学校に迎えると大変だったらしいんだけど、それでも進学校で一生懸命もう中学から勉強してないのをもう初めてのように勉強して、そして牧師になる。牧師になったら分かるんですね、自分みたいな青年少年が、お前何々やってるだろうって、まあみんなごまかすわけですよ。その堂々とやってるって言ったら犯罪ですし捕まるからやってませんって、分かるんだよ俺もやってたんで、あんた牧師でしょ、いややってたんだ、ね、本当にやってたから分かりますよね。やってたらお前こういう症状出るだろう、今こんな状態だろう、やってる人でしか分かんないこと、あ本当にやってたんですね、これが証拠だって言って最後には入れずに見せるわけです。ホンマモンだって、何のホンマモンかよく分かりませんけど。そうすると、でも今牧師だ、むしろいや牧師なんだよっていう証明が今度大変だったらしいんですけど、 もうこっちは本当に牧師なんかと、そっちの方が大変だったんですけども、まあ牧師だと、教会来いと、そういう人になった、居場所がないからこそヤクザの世界に行く者たちが、おっちゃん、まあ、おっちゃんとは変なんですけど、おっちゃんと呼ばせるらしいんで、のところだったら分かってくださいね、おじさんどうやって辞めれたんですか、お前たち本当に正しいこと分かってないだろ、俺がそうだ、だから一緒に聖書の勉強しよう、勉強なんかできん、俺もそうだった、全部俺がそうだった、だから大丈夫だ、すごい大丈夫ですよね、勉強は俺もできなかったんだ、俺も薬やってたんだ、大丈夫だ、すごい大丈夫だなと思います。でもイエス様が与えてくださる平安って本当そうだったんだなって改めて思うんですね。2000年前、何が大丈夫なんですか、イエス様こんなもう指導者から睨まれて、また何しでかすかっていつもチェック受ける、大丈夫だよ、私は十字架にかかる、しかし大丈夫だって、本当何が大丈夫なんだろうと思うんですけど、でも十字架にかかってくださったからこそ大丈夫、あなたの痛みは全部分かっている、いや、あなたが今まだこれから痛まない、死の痛みすら私は知っている、大丈夫なんだ、全部ご存知で、全部のことを見られている、福音書には書かれてませんが、旧約聖書のイザヤの預言の中には、この方は悲しみの人で病を知っていた、おそらく身動きできない、とても重い病になったことがあると多くの方が指摘しています。だからイエス様は30歳になってようやく癒されて活動できるようになった、あるいはもしかしたらその病の元の影響があって、イエス様はそれで、まあ、どっか例えば体のどこかが歪んでいるとか、顔にちょっとそういうのが残っているとかで、それであの人がキリストのはずがないと言われるような格好ではなかったかまで言われています。全部分かってくれる、でも大丈夫だ、何があってそこから救い出してください、死のその後にも命さえ与えてくださる、世が与えるものとは違う平安が、救いがイエス様にはあるのだということを信じて、悩みがあること、苦しいものがあること、本当に不安で仕方がないこと一切を打ち明けて、救いをいただくものであらせていただきたい、そしてその苦しみにあったことによって、また悩みのある多くの人々に傍らに立って救い主がおられるという平安を分かち合うものであらせていただきたいと願います。お祈りをいたします。私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私が世が与えるのと同じようには与えません。天の父なる神様、あなたが本当により動く、そして散り散りになりやすい私たちの心を絶えず守り、平安と喜びに満たしてくださること、希望を与えてくださること、命に満たしてくださること、しかも身代わりになって与えてくださることを感謝いたします。何があってもあなたも私たちから決して離れず、私たちに絶えず責任を持ち続け、そしていつも私たちの味方となってくださること、キリストを与えてくださったお方が全て与えてくださる、そのことを信じるものとなさせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。